はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今回スタディートークラジオボリューム3ということで、ですね、人間×まちづくりということをキーワードに、ラジオを始めていきたいと思います。
始めましょう。
よろしくお願いします。そうですね、今回は、人間×まちづくりっていうのがキーワードになっているんですけども、そこにさらにテーマとして掲げているのが、これからの地域経済に向けたコミュニティ、
はい、
ということについてですね、
はい、
お話ししていきたいと思います。
はい、
僕は今現在ですね、茨城県のつくば市にある筑波大学で大学院生として、コミュニケーションについていろいろな研究をしているトシュルと申します。
はい、はい、つくばプレスラボというコワーキングスペースを運営しております堀下恭平と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
おーい、
ですね、堀下さん、
はい、
よくつくばプレスラボというところの、
はい、
コワーキングスペースで、たくさんイベントをなさせていますよね。
はい、
年間どれぐらいなされているんですか。
なされている、
はい、
なされている、すごい敬語を使うね。
もちろんもちろん。
普段そんな敬語使わんやろ。
一スタッフなので
。年間350本ぐらい、
はい、
でオープンしてから1年8ヶ月で550本ぐらいのイベントをやってます。
は
い、
毎日ですね。
基本毎日ですね。はい、今日もこの後イベントですね。
もう果てしない、
はい、
もう何度も何度もイベントをして、コワーキングスペースっていうところで、いろんな人に開かれた一つの作業の場であったりとか、出会いの場だっていうことで、このコワーキングスペースをですね、
はい、
運営されているっていうことだと思うんですけども、
はい、
そんな堀下さんが、こういったいろんな一つの活動だと思うんですけど、
はい、
この中で、よく教育×まちづくりっていうのを根っこに抱えてるっていうふうによくおっしゃられてると思うんですね。
はい、おっしゃられております。
はい、そのことに
敬語が面白くない。
ありがとうございます。ちゃんとそこはしようと思って
る。あ、わかりました。はい、ラジオが終わってもちゃんとしてください。
はい。教育かけるまちづくりっていうふうに、
はい、
バンと出てると、一目で見ると、どういうこっちゃねみたいな、思ってしまうっていうところがあると思うんですけど、簡単に説明してもらってもいいですか。
はい、ザッゆっくり言うと、僕もともと筑波大学生物資源学部に入りましたと、
はい、
入る前に1年間浪人してる時期があって、その時の予備校の先生がすごく好きで、こういう塾自分で作りたいなって思ったのが、起業を志した動機としてあって、大学来てすぐからもうベンチャーの塾で働き始めましたと。でそこから3年間ずっと中高生の、受験のお手伝いというか、普通に受験勉強の、教えるという、仕事をしていて、ずっと教育に携わりたいなっていう思いを抱えたまま、ちょっとひょんなことから、分かりやすく言うと311を機に、街づくり分野にこうシフトしてきて、自分の活動が。で、こう街とか人ってどっちもこう付き合い続け、成長するまでに時間がかかるというか、自分のいい意味で自分の思い通りにならないし、何かこうことが起こるまで長いスパンがかかる2つのこうものだと思っていて、そういうこう今すぐ結果が出るわけではないけれども、でも確実に自分とか周りとか全ての要因が絡み合って必ずこう結果に結びつくっていう意味で、人と街にすごい興味があって、結果自分が今やっているつくばプレスラボで活動していることとか、あるいは最初起業した時には行政コンサルの会社として起業をしたので、自治体側から、市町村役場側からのそういった街づくりの取り組みに関しても、なんかこう長いスパンで付き合いたいと思った時に、結局これやってることは街づくり活動っていう皮をかぶった教育事業だなと思っていて、それ人を対象として街を見ているのか、街を見つつ人を対象としているのか、でもそこの違いでしかなくて、自分がやりたいことはずっと教育かける街づくりだなと思って毎回この説明をしています。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ。
そうすると、はためから見ると、
はい、
その場を運営している、いわゆるコミュニティマネージャーって呼ばれるような、一つの職種、
そうですね、それでくくってもらっても差し支えはありません、はい、
ですよね、
はい、
だけども一応そこの根っこにあるのは、 初期の方においてはやっぱりその例えば受験勉強 の、
うん、
あの塾 の、
うん、
あの先生として活動していたことであったりとか、
うん、
まあ、自分自身が起業っていうようなものに携わっていく中で、まあ、この、まあ、人間、まあ、街って言っても中にはもちろん人がいるわけで、まあ、その人を見るっていうことから、まあ、街を見るっていうことっていうのは、まあ、すごくつながっていることなんだと、
はい、
いうことですよね。
そうです、
うん、今聞いててすごい思ったんですけど、どっちもすごい蠢めいているものですよね。
うん、蠢めいている、確かにどっちも蠢めいてますね。
そうですよね、うん、なんかそこがすごい、もともとさっき筑波大学の生物資源学類
に
いたっていう、
はい、
まあ、なんかその生命というか、
うん、
まあ、そういったものをすごくある種総合的に捉えているっていう、
うん、
やっぱりすごくそういう学部生の頃の選択しているその学問分野というか、
はい、
まあ、にもすごくやっぱり関わってんのかなっていうふうに、
うん、それはものすごく思っていて、
うんうん、
何かっていうと、多分僕のこう、まあ、町づくりにせよ教育にせよ根底にあるのは多分生物学で、まあ、特に多分進化論的な考え方が僕の中にはすごくありますと。まずその場を持っていたとしても、場の発展とか、まあ、逆に維持とか考えた時に、うん、いや全ては動的平衡であって、うん、こう閉じた関係性を作り続けることは全くもって安定じゃない、来るもの拒まず去るもの追わずを突き詰めた時に動的平衡が取れて、うん、その中で場は維持され発展されるっていうのはすごく思うし、その教育であってもこの知識を、まあ、与えるっていうとすごい、まあ、いやらしいんですけど、
はいはい、
でも何かこう一つアクションを起こした時にそこから生まれることはもう想像がつかないことであるがゆえに、うん、与えることはすごく、まあ、大事というか、いろんな情報がこう与えられるべきで、そこはなんか平等であってほしいなと思いつつも、うん、そこからのアウトプットはもう一人一人違うものであるから、うん、なんかそういうのも積み重ねで、まあ、なんか予想できないことが起こるんじゃないのか、それ自体をこうまあ楽しめたらいいなっていうのはすごく根底にあります。
はいはいはい、今さっきちょっとキーワードとして、
はい、
動的平衡っていうのが出てきたと思うんですけど、
はいはい、
ちょっと僕のざっくりとした本当理解でしかないんですけど、まあ、要するにその止まってるものなんていうのはなくて、
うん、
まあ、全部が全部動いていく中でそこでなんとか均衡関係が作られていく、
うん、
まあ、つまりそこの中である種の秩序みたいなものが生まれていく、
うん、
でもそれっていうのは単にこう留まってるだけの秩序っていうわけじゃなくて、いろんなものがこう混ざり合って
そう
ネットワークを紡いでいって、
うん、
どんどんどんどんそれがこう繰り返されることでそういう平行秩序っていうようなものが、うん、まあ、作られるっていうような考え方で大丈夫ですか、ね、
大丈夫です。
はいはいはいはいはい、なるほど。まあ、そんな中で、まあ、僕自身もですね、うん、昨年全国47都道県を
巡ってたよね、
はい、方々と旅をしてきたんですね。
ね、行ってきたよね、
はい、まあ、それなんでじゃあ旅したかっていうと、
うんうん、
まあ、一つそのこれからの大学を考えたいっていうのが一つ大きな、テーマとしてある中で、
はい、
まあ、僕自身もすごくずっと筑波大学にいたんですね、まあ、出身も千葉県だったっていうこともあって、はい、基本的に関東圏からあまり外に出て行ってなかった
ん
ですね、
うんうんうん、
まあ、僕も今この筑波プレイスラボで、
はい、
まあ、堀下さんをはじめとしたような、はい、まあ、いろんな方々と、
うん、
まあ、その地域コミュニティっていうような文脈で、うん、いろんなお仕事されてる方と会う中で、もっとその今の大学っていうのも実際は地域に根ざした、
うん、
まあ、存在であるで、まあ、そこをこれから考えることっていうのはとても重要だと、
うん、
まあ、それは例えば本当に今少子高齢化社会って言われているようなものであったりとか、まあ、いろんな経済っていうのもその形を変え始めている、そういう時期に今あると思うんですけども、
はい、
まあ、そんな中で去年僕も、
うん、
動的平衡を作るために47都道府県弾丸で
夏から秋にかけて、
そうですね、ちょうどだから去年の
8
月今頃に、
うん、
クラウドファンディングを始めて、いろんな方に声をかけさせてもらって、
うん、
まあ、50万円弱ほど
集め
させてもらって、
そうだね、
まあ、その資本支援をいただいた中で、
うん、
夏の終わりですね、9月下旬から、まあ、12月下旬ぐらいまで、まあ、の間1ヶ月ぐらいいろいろ空いてる時期もあるんですけども、まあ、約 2,3 ヶ月の間で47都道府県を回り、
う
でいろんな現地のところでいろんな方と喋り話で、そしてまた今年の3月末に、うん、アカデミックキャンプっていうことで、うんうん、これからの大学を考えるっていうところでやらせてもらいました。
はい、
はい、でそこにですねテーマこれからの大学って言っても、すごくざっくりすぎるぞ、
うんうんうん、そうだ、バッとしてるよね。
大学って言ってもいろいろあるだろうと、うん、というところで、僕の方から3つ観点っていうのを、提示させてもらったんですけど、うん、その中で、大学の中身っていうのを、1つは学問、2つに地域、3つ目に教育っていう、この学問、地域、教育っていうところから、それぞれの眼差しを持った人々とか、その実際僕が47都県を巡る中で声をかけさせてもらって、その中で情報を共有したりだとか、議論を積み重ねられるような一つの場を設けたいというところで、去年僕も散々と飛び回ってきたっていうのがアカデミックキャンプという企画でした。
はい、
はい、
良いじゃないですか。
はい、でそこにも堀瀬さん、
はい、
参加してい
ただいて、ね、3月だよね、
はい、
3月29、30のね、年度末のくっそ忙しい中ね、
はい、くっそ忙しい中に皆さん集まってて、とてもね、
すごいね、全国から人集まったもんね、はい、よかったね、うん、すごい面白かった。
本当ですか。
うん、やっぱり一人一人視点が違う、今トシチルが言ったその3つの視点は、大枠としてありつつも、でも別それってこうブツブツ切れるもんじゃないから、
ね、
みんなこうグラデーションでしかなくて、でもやっぱ自分はこれだっていう、僕とかだったら地域だったけれども、地域の中でもいやなんかこういう学びとしてはこういう視点持ってるよとか、あんまり僕自身は大学にどうこうっていう思いは正直そんな強くなかったけど、でもそれがこうなんか人との対話の中でこううまくつながっていく感じとかは純粋にやってて面白かったし、なんかそういう活動自体すごいいいなって純粋に、
ありがとうございます、
参加して思いました。
はい、ありがとうございます。
うっす、
本当ですね、正直さっき堀下さんがおっしゃったように、教育であるとか街づくりっていうものっていうのは本当に時間がかかるものなんだっていうふうにおっしゃったと思うんですよ、っていうのも、どうなるか分かんないんですよね。いろんな不確定性がどうしてもあって、思い通りにはやっぱりはなかなかはいかないもんなんだっていう、そういう長い付き合いをやっぱりこうしていかないといけないっていうところで、今回のだからアカデミックキャンプも、時々やっぱり何のためにこんなことをわざわざやるんだっていうことは、言われて
言われるだろうね、
来たんですけども、僕自身としてはその場を一個設けて何かが特別変えるっていうような思いでやってるわけではなくて、俗に言えば最近よくこう社会を変えたいとか、社会を変えるって話は、あるんですけども、そういう眼差しもありつつ、僕自身としてはどちらかといえば、文化を作っていきたい、もっとその人々のその交流をする学びを深めるっていうような、その一つの文化を作っていく土台として、あくまでもそこにこうこれからの大学を考えるっていうところで、やっていきました、とはいえですね、
とはいえ
近畿の問題として、やっぱりその地域経済の本当に人口減少の話であったりとか、これからの公共インフラですね、どうしていくのかって話であったりとか、3.11 をきっかけにですね、やっぱり人の交流っていうのをどういうふうにこれから紡いでいけるんだろうかっていう話が、やっぱりこう大きい課題としてはあると思うんですよ、そこで堀下さんの方には、いろんな筑波プレスラムの、運営、イベント運営であったりとか、日々の業務をする中で考えていることを一旦まとめた投稿をシェアスタディの方で、記事として挙げてもらったものがありますよね、
地域経済が抱える問題点とその解決方法について、
はい、バシッと
すごいよねこのタイトル、
解決方法とまで言っちゃうかっていう、あくまで一つのオピニオンではあるっていうところではあると思うんですけども、昨今さっき話してきたような、問題に関して綺麗に整理してくれてるものだと僕は思ったんですね、
ありがとうございます。いやこんなちゃんと文献も整理してアウトプットする機会はそうないからかなり僕の活動の中では稀有な 文章です
ね。ああなるほどなるほど、うん、はいはいはいはい、
なんやかんやね多分これも10冊強、
はいそうですね、
多分参考文献あげて、
そうですね、
まあ時系列にとは言わずとも、まあ、こういう考えがあってっていうのをまとめたので比較的珍しいまとめを僕の中ではしました。
そうですね、まあほとんど上がってますよね、うん、まあ、マスダラレポートっていうような、
うん、
まあ、これからの地域の自治体っていうのがどんどんなくなってっちゃいますよと、
うんうんうん、
まあ、かなりこう強烈なメッセージを発してるようなところから、
ね、消滅可能都市の話だね、
はい、話から始まりつつ、
うん、それに対する批判の山下とか、
はい、
うん、あとは茂谷幸介さんとか、
はいはい、うん、里山資本主義ですよ
ね。で対極的なところとしては中村さんとか久重さんとか富山さんとか、まあ、ローカル経済で、あ、グローバルとローカルの視点とかのから描いた経済成長戦略とか、
はいはいはい、
結構、うん、珍しくちゃんと本読んでまとめた
はいはいはい、はい、
内容かな、
はいはい、うん、今この地域経済の抱える問題点としてこの記事では2つ挙げられてますよね、
はい、
まあ、1つが経済活動の縮小が進んでしまうというところと、はい、
うん、
2つ目に街づくりにおける主体性が必要なんだっていうような話が、
はいはい、
あの展開されてると思うんですけども、はい、今ちなみに振り返ってみて、
うん、
ちょっと変わったって思うこととかってあります？
あ、変わったか、確かにこの文章をまとめたのは
去年の多分、
うん、10月ぐらい
ですよね。
そうだからラボが1年迎える前ぐらいかの段階でまとめてるので、今私が挙げてくれた論点2つのうち1個目、経済活動の縮小については、うーん、実際に自分がまあ、微々たるものだけれども、まあ、今まで の, そのコンサルっていう無形のサービス提供事業者から場を持った、まあ、有形のサービス供給者に変わった時に、まあ、ほんの少しリアルに見えたような気はします。そういった意味ではちょっと考え方変わったかもしれないんですけど、でもやっぱむしろ問題点丸2で挙げさせてもらった街づくりにおける主体性については、まあ、むしろあの時挙げた話がそのままダイレクトに今聞いてきている気がしていて、うん、なんかこうで誰が実行するんみたいなところはやっぱりずっとついて回るし、まあ、そこはもちろん強制されるものではないけれども、まあ、どこかで誰かが、まあ、リスクを背負ってとまでは言わずとも腹決めて動き出すっていうその一個一個の積み重ねは大事だなと思ったので、まあ、むしろその論に関しては補強されたかなっていう気がしてます。
はいはいはい、まあ、いわゆるここで書かれてることって、まあ、研究者からの眼差しなわけではないんですよね。
うんうんうん、そう、研究者ではない、ま
あ、そのつくばプレイスラボっていうコワーキングを運営する、
はい、
そのコミュニティマネージャーであり、まあ、ちょっとさっきちょろっと出てましたけど、その以前にはあの経営コンサル、行政コンサルとしてさまざまなあの街づくりに関する、そのコンサル事業としても、
はい、
あの活動されていたっていうところから、まあ、見ている問題点の整理であったりとか問題提起っていう形だったかなというふうに思います。
うん、その通りですね。うん、そう、行政っていう、まあ、まあ、いわゆる地方創生とかも、まあ、内側で、うん、あの考えている方の側面を行政コンサルの会社、
うん、
今会社としては4期目だけれども、フリーランスも合わせると7期、
うん、
7年8期やってきているので、まあ、そっちの視点がベースにはなりつつも、まあ、使うプレイスラボっていう小さな場を自分で持って動かし始めて見えてきた、プレイヤーとかプレイヤーを育てる側から見えてきたことも、あの転化して書いた文章なので、
はい、
研究者としてっていう視点はかなり弱いというか、
うんうんうん、
まあ、自分の感覚としてはほぼない、
うんうん
うん、どっちかっていうとプランナーとプレイヤーの立場で書いた文章ですね。
はいはいはいはい、今一応こういった形でその、はい、それその堀下さんの方からは、
はい、
まあ、一つコミュニティマネージャーであり、
うん、
あの行政コンサルとしていたところっていうのをこうした記事としてまとめてくださったと思うんですね。
はい、
で今その必ずしもそのいわゆる研究者って言われるような立ち位置からこうしたことをまとめてるわけではないけども、
はい、うん、
今あのそれこ そ, その今年の4月から あのコラボゼミっていう形で、
うんうん、
はい、あの今その運営されてるつくばプレスラボで、
はい、
まあ、筑波大学の、まあ、都市工学、
うん、
まあ、町づくりって呼ばれるような分野の今研究者の方と一緒に、
はい、
あのゼミを外の外部で開催して、
うん
うん、全3回
今は4回かな
4回やったんですね、
うん、はい、
みたいなところで、まあ、そこにおいても本当にその学生だけじゃなくて、
うん、
まあ、本当に、まあ、なんなら隣町からみたいな、
そうそうそう、ね、
あのー、うん、それこそアカデミーキャンプを通じて出会ったような人が来たりだとか、
うん、
まあ、そういう一つのやっぱりこううごめいく一つの場として、うん、まあ、その必ずしも研究ってわけではないけども、
うん、
そういうところっていうのを、あ、そういうところっていうのは、実際に研究とも接点を結ぶような場としても、うん、やっぱ提供してるっていうところはやっぱり堀下さんが教育っていうようなものを一つ軸に持っているからこそ、
うん、
そうした、あの運動といいますか、
うん、
その
活動
だね、活動が出てきたのかなっていうふうに思うんですよね、
う
ん、
そうだね、自分自身はそんなに、うん、研究に自分のこう時間を今までこう割いてこなかったけれども、うん、やっぱり視点としてまず面白いなっていうのは感じているし、
うんうん、
特にそのね、あのご協力いただいた藤井沙耶香先生は、
はい、
まあ、まさに筑波駅周り、もう本当に筑波駅の中心市街地を一つの研究対象地としてちょっと研究しつつ、
はい、
実際に実行するっていうところまで、
うんうん、
あの担ってる方だからこそ、そういった活動をでも大学の中のゼミだけ閉じておくっていうのは、
うんうん、
なんかまあ外の人間としてもったいないと思ったし、
うんうん、
うちも、うん、まあ、筑波大のすぐそばに場を持っていながらも、うん、筑波大生は遊びに来てくれるし利活用してくれたとしても、
うんうん、
大学と直接何か一緒にやれてるわけじゃないっていうのに対して、まあ、もどかしさ、それはプレイヤー側としてもどかしさを感じていたから、
うん、
じゃあ一緒に筑波の街中を考えるような、
うん、
まあ、取り組みをやりましょうよっていうお声掛けをさせていただいたときに、まあ、ものすごくいい反応をいただけて、で実際まあ開催してみても、
うんうん、
まあ、さっきとしちるが言ってくれた通り、
うん、
ね、筑波市民だけじゃなくて、
うん、
な、上層とか
守谷、
は
い、
網、なんかいろんなところからやっぱり来てくれたし、
うん、
まあ、東京から来てくれた人もいるし、やっぱそういう人たちがこう、あ、なんかちょっと面白いねって思ってくれて、そのまま、ね、いつも の, そのトークイベントとか、
うん、
うーん、簡単なワークショップなんかよりもやっぱり深く、
うん、
あの筑波の街中について話せるし、まあ、何より圧倒的知識を持ってるやっぱり先生がいてくれるからこそ、
うん、
やっぱり引き出しの、ね、多さというか、
うん、
そこから出てくる事例であるとか、まあ、データっていうものは、
うん、
あ、すごくこれはなんだろうな、裏切らないというか、
うん、
やっぱ絶対的なものとしてあるなと思って、その知見をいただきつつ、でも、
うん、
でもその彼女たちは最前線のプレイヤーではやっぱりないからこそ、
うん、
そういった知識、経験、
うん、
マインドをもらう場があって、
うん、
そこからどんどんプレイヤーが好き勝手自分の好きなことをやり始めるっていう、
うんうん、
まあ、そういう土台を用意したいなっていう思いはすごく強くて、なんかここ1年半、まあ、1年8ヶ月ラボを運営してきた中でも、
うん、
結構大きい取り組みの一つだったのかなとは思っています。
そうですね、まあ、本当に何だろうな、このまあ、二分する必要ってないと思うんですよね、
うんうん、
例えばその研究は研究だとか、
うん、
その経営者は経営は経営だとか、
うん、
まあ、いろんな のそれぞれの立ち位置っていうのは当然あるわけだし、
うん、
まあ、ある種のまあ利害関係みたいなものも当然あるわけなんですけど、
うん、
なんかそれを閉じさせちゃダメですよね、
うん、本当そう、本当に、
まあ、そこを本当にいかに開けるかっていうのが、まあ、一つそういう場であるとか、
うん、
まあ、一つ教育であったりとか街づくり、まあまあ、本当に非って言えば生きるってことだと思うんですけど
いい、ね、
まあ、そういう生きるっていうその人の営みの中で、
うん、
そうしたものをあくまで閉じるんではなくて、
うん、
あくまでさっき最初に冒頭に出てきた動的平衡として、
うん、
まあ、いろんな人がこう渦巻く場としてあるっていうのが一つコミュニティを作るっていうところで、
うん、
まあ、非常に堀下さんのスタンスとしても出てると思いますし、
うん、
まあ、僕自身はやっぱりそれはすごく大事なことだと本当に思うんですよね、
う
ん、
そうだね、
はい、
ややもすると一個のコミュニティとしてすごく閉じちゃうと思うし、
うん、
まあ、そもそもコミュニティを作るっていう表現をした時に、
うん、
もうなんか外郭がある殻がある感じがしていて、うん、別にコミュニティは作るものじゃなくて
あるもの
ですよね、あるもの、そう、もうあるから、うん、 それなんかもう遅延コミュニティが最近薄いよねとか、うんうんうん、団地だとコミュニティがないよねとか、
うんうん、
まあその便宜上よく言葉として出てくるけれども、うん、コミュニティがないなんてことはなくて、うん、まあ、あえて言えば希薄化してるっていうのはもしかするとあるのかもしれないけれども、うん、でもそれはなんかこう外から来た偉いおっさんがなんかこう評価するような対象ではなくて、うん、なんもっとこうプリミティブなものだし、うん、個人の感覚的なものだからこそそこに対してこうマネジメントみたいな感覚で入っていくと、はい、やっぱりどんどん閉じてしまうと思っていて、それなんかこうコミュニティを作る人とか紡ぐ人っていうよりかはなんかコミュニティを面白がる人がそこにいて、うん、あこんな新しいのもあるよとかこういう人も来たよとかいるよとかどんどん外から外から外からっていうなんかそういう人がいて初めてこうやっぱり滞留すると思うし滞留してるからこそ安定するんじゃないのかなっていう気はすごくしています。
本当そこですよね、まあ、そのすごく、まあ、僕自身さっきちょっとコミュニケーションの研究をしてるっていうふうに冒頭の方で自己紹介させてもらったんですけどもうちょっと突っ込んで言うと半分日本文化論みたいなところに入ってまして、
うん、
あのまあコミュニケーションにはすごくその文化ってものがすごい出てしまうんですよね、
うん、
例えば挨拶をするときに、まあ、その握手をするのかお辞儀をするのかとか、うん、まあ、言うなればそのこの誰かとこうぶつかってしまったときにすみませんっていうのかエクスキューズミーっていうのかとか、うん、あのしまったっていうときにオーマイゴッドっていうのか言わないのかとか、まあもうあからさまにそのオーマイゴッドっていうには、
うん、
もうやっぱり神っていうのがすごくその言葉の中に出てきてたりとか、まあ、これはその言葉ですけど実際のコミュニケーションのスタイル、
うん、
やり取りの中にもすごくそういう文化っていうのは実は出てしまう、
うん、
で日本文化論ですごく語られてるのが日本っていうのはすごい内を作りやすい文化があるっていうふうに言われてるんですね、まあ、内が中心となる内があって、
うん、
まあ、その外枠に外があって、
うん、
さらによそがある、
うんうんうん
うん、内外よそなんですよ、
うん、
で日本は内をすごい強化させやすくて、
うん、
で外の人に対して冷徹だ、
うん、
っていうふうに、一応言われています、うん、でこれは今ってすごくそのグローバル化がそれこそ進んでる中で、まあ、本当にいろんな海外の人と、まあ、それこそ筑波大学にはたくさん留学生が、まあ、来てるわけですけども、
う
ん、
そうだね、
まあ、実際そのコミュニケーションの中でその実際その文化っていうものっていうのはちょっとあやふやなものになってきてる、
うん、
まあ、日本だったらその例えばですけどハロウィンわーってやってたりとかクリスマスをわーってやってたりとか
そ,、ね、
その姿にお正月であーんってやったりだとか、まあ、すごい不思議な、
うん、そうだね、
文化なわけなんですけど、
うん、
まあ、ある種 の, その文化って実は再生産されてるんですよね、
うんうん、
その変わってるわ必ずしもその変わってはいるけども、
うん、
核となる部分っていうのは形を変えて生き残ってるからこそすごい文化としてのやっぱ強さというか、うん、パワーがある種あるっていうふうに僕自身は研究の中で、まあ、まあ研究というかまあ勉強する中でやっぱりそういう知見っていうのをまあ得ていくんですけど、すごくそのさっき話してくれた、
うん、
コミュニティをもっと滞留させていく、
うん、
もっと動きを作っていくっていうことっていうのは、まあ、そういうある種の文化のいい部分悪い部分っていうのを少しでも変えていこうっていうような、うん、そういう要素っていうのがすごくあるんだなって個人的には、
うんうん、
捉えていたりとかしています、
うんうん、
はい、
うんうん、面白いね、
はい、
なんかいいとか悪いってやっぱり個人の価値判断で絶対的なものがないからこそ個人的にはそれはもう全部隠すものではなくて全てこう公のものであるべきっていうのが多分僕の考えで、だからこう、まあ、全部こうなんだろうな、まあ、さっきの言葉で言うならば全ての情報が人が滞留していくっていうことになるのかなと、
うん
うん、今聞いててちょっと思ったかな、
うん
うん、
そうですね、まあ、本当にだから、まあ、本当に 3.11 がすごいやっぱ大きかったと思うんですよ ね,、
うん、そうだね、
やっぱりあの衝撃っていうのがすごくいろんな今の人口減少っていうような、
うん、
問題意識と絡まって、
うん、
まあ、今ってすごいコミュニティって言葉、
うん、
まあ、ゲストハウスであったりとか、
うん、
まあ、ウェブメディア上のオンラインでのつながりだったりとか、
うん、
まあ、本当いろんな形でコミュニティって言葉が、まあ、ある種乱用されてしまっている
そうだ、ね、
っていう現状が、ね、まあ、あると思うんですけど、
うん、
一回僕自身としては思うのは、うん、そこはちょっと一歩引かないといけないんじゃないのかと。
いいね、
うん、 っぱりその僕自身はやっぱり学術、学問、研究っていうようなことをやっぱりその身につける中でというか、まあ磨く中で、まあやっぱり簡単に信じちゃいけないんですよね。常にやっぱり一歩引くっていう立ち位置っていうのは、その大学の中でやっぱすごく身につけることだと思うんですよ。でややもすればやっぱり自分が見てる眼差しっていうのを、例えば経営をやってる時にはものすごくやっぱ経営のことばっかりこう言ってしまったりとか、だんだんだんだんその型にはまっていってしまうっていうことはやっぱり常にあると思っていて、それはどんな人でも、それは研究やってる人でももちろんそうなわけなんですけど、だからこそそこに対して一歩引く窓口を作る、その違う誰かと出会うことによってその違う世界を知るっていう嵐のその驚きであったりとか、まあ偶然性を紡ぐ、やっぱそこは偶然性だと思うんですよね。偶然性っていうのはその予期せぬことって起こるわけじゃないですか。3.11 ははじめとして、まあ教育とかもそうですし、街づくりもそうですし、まあそういう偶然性をやっぱりこのこれからの時代においては、特にやっぱりコミュニティっていう文脈の中で語る上ではすごく大事な、あのキーワードになってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には最近よく捉えています。まあ実はその去年47都道府県旅して飛び回ったのもあるあの観光客の哲学っていうですね、まああの今言論という形で、まああの大学の研究者なわけではないんですけども、まあ批評家として哲学者として活動されている東博樹さんっていう方の、その観光客の哲学っていう中では最終的にその偶然性っていうのが、あのキーワードになってきます。個人的にはそれはその結構ちゃんとコミュニティのその場にいる人にとってはすごく身に染みる話なんじゃないかなって思ってて、さっきのその結局生きるってことだよねみたいな人が生きるってことってそういうことを考えるってことだよねっていうようなことと、個人的にはすごくつながってくるなっていうふうに思ってるんですね。まあでもひとまずこれからですね、本当にいろんな問題点はまだたくさんあるっていうのはその間違いないわけなんですけども、まあでもそれこそだからこそ常に一歩引きつつも、時にこう身を乗り出して、まあその議論を交わし合う、
そうだね、
まあ、そういう対流があるっていうことはこれからも本当にあの僕自身もこのラジオであったりだとか、あの活動を通じて、まあ本当にいろんな方とまたいろんな出会いを作っていけたらなっていうふうに個人的には思ってます。
すごくいいなと思っていて、何かっていうと、まあその一歩引くって大事だよねって話と同時に、なんかもう逆に一歩踏み込んじゃってるやつらとかの存在もまた同時に大事だと思っていて、まあ、むしろ彼らがまあ、分かりやすく目立っていくわけなんだけれども、彼らをこう一歩引いた、まあ、ある意味研究者としてのチルちゃんとシルがうまいことこうまとめながら、こうライフヒストリーをちゃんとこう紐解いていきつつ、まあ、繋ぎ止めていくっていう活動がそのまま多分価値になると思っていて、
なるほど。
なんかその、まあ、結局さっきの動的平衡じゃないけれども、引いた人ってとこ うまく釣り合うのは多分飛び出ちゃった人だと思っていて、そこで別に誰かをバカにしたりとかしたくないんだけれども、別にその他大勢は正直もういいと思っていて、もう踏み込み切っちゃってる人か、もうそれを引いて見てる人か、やっぱりこうまあ議論交わす中で論じて面白いと思うものが生まれるんじゃないのかなと個人的には思っているので、まあ大概こうねラボスタッフのこうミーティングの後飲み会とかしててもチルちゃんがすげえ引いたこと言ってて、俺が踏み込んだこと言って毎回喧嘩するみたいなのがもう常じゃんこれだなと思っていて、なんかそういう中で、まあ、別に誰がっていうわけじゃないけど、なんかそのなんだやり取りとかその議論そのものに僕は価値があると思うし、そういったものをこうメディア、まあ、音声ないし文章とか、残していってくれて、誰かが見た時何か感じてくれて、そこからのまたスピンオフがたくさん生まれていくことが面白いなと個人的には思っているので、なんかそういう、ね、お互いのツカープレイスラボという場を持っている僕、まあ、もちろん関わってくれているキヨトシチルもとメディアを持っているトシチルとの関係はなんか結構1年半ずっと、
はい、
そういうまさに動的平衡の中でずっと作ってきた関係性だなと思っていて、こういうのがどんどんお互いの活動を踏み込んで伸ばしていった先でどんどんコラボレートしていけたら面白いなと 思っております、
はい、いやありがとうございます。
ありがとうございます。そう
ですね、いや本当にだからすごく実はこのコミュニティとか、
うん、
まあ、人間とか街づくりだとか、まあ、本当教育とか、うん、まあ、すごいシンプルな言葉であるようですごい大きい話なんです
よ ね、 大きいね、うん、簡単に論じれないよね、
うん、だからここで語ってることもすごいある種は一面であるのは間違いないですし、
うん、
だこれからもどんどんどんどんいろんなそれこそ論点っていうのが出てこないといけない
と、う
ん、いうふうに個人的にはすごく思っています、うん、まあ本当にですね、だからこのラジオを聞いてくださった皆さんにも、
はい、
ぜひですね、あのこれからそのスタディートークっていうハッシュタグで、うん、ツイッターでつぶやいていただければまた拾わせていただきます。
いいね、
あのぜひまたこれからもですね、あのいろんなこの交流というか、まあ、それこそ動的平衡っていうものをですねあのたくさん作っていけたらと思います。はい、それでは今回ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。